説教特別に作られた私、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今夏休みシリーズで、成長ですよね。あの子どもたちのメッセージのところから、一緒に聖書を合わせて読んでいます。夏の前半はイエス様の奇跡の話がテーマでしたけれども、先週から、この創世記の最初のところですね、神様の天地創造、それから私たち人間もどうやって作られたのかっていうところを一緒に見ています。で、まあ、今日は特にその中でも私たちですね、私たちが人間がどういうふうに特別なものとして作られているのかということ、これを一緒に見ていきたいと思います。で、まあ、概要はね、さっきあの絵を使って、お話しましたけれども、大切なポイントいくつか、全部大事なんですけれども、目を留めて見ていきたいと思います。はい、じゃあまずは最初は、7節ですね、2章の7節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、創世記2章の7節、ご一緒に読んでみましょう。あ、そうですね、あのカッコは飛ばしていいです。アダムのところは、飛ばしてみましょう。いきます、せーの。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。はい、このように言っています。まず私たちがそもそもどうやって作られたのかということが書かれていますね。まず土から、土の塵から私たちの側ですよね、外側のところを作った。心と体と、心ってね、体に属してますから、心と体の部分のところ、そうやって作っていくわけです。実際ね、私たちが、地上の命を終えて、そして、葬られると、日本の場合火葬しちゃいますけど、長い年月をね、経てば土に帰りますね。そして、土葬が通常の国の場合だったら、土の中を埋めておけば、これも人間のスパンで言ったら結構な時間かかりますけれども、土に帰っていくわけです。でも、他の動物と決定的に一つ違うところがあると。それは何かっていうと、今読んでいる通り、この2章7節では、その花に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなったんだ、こう書いてあるところですね。特に私たちが特別なものとして作られたその一点は、神様から命の息を吹き入れられたということだ。これがここからわかるわけです。で、簡単に言えば、この息っていうのが霊ということですね。神様は私たちに霊を吹き入れた。こうして私たちは特に特別なものとして生きるものになったんだと言ってるわけです。霊っていう言葉、息っていう言葉、風っていう言葉、ルアッハという言葉がありますけれども、ヘブライ語の言葉があって、厳密に言うとこの2章7節のところだとニシャーマっていう言葉なんですけれども、基本的に同じ用途で使われるので同じことです。要は神様が自分の霊を吹き入れて生きるものになったんだって、こういうふうに言うわけです。言い方を変えれば、神様と直接関わるものとして私たちは作られている。確かに他の動物たちも喜んだり悲しんだりする。私はペット飼った、メダカをペットに出るかどうかは別として、ペットを飼ったことはないんですけれども、猫ちゃん、ワンちゃんとか、いろいろね、一緒に付き合っていけば、あ、めっちゃ怒ってるなとか、すごい悲しんでるなとかって感じるわけじゃないですか。だからもちろん動物だってね、心はある。でも、どこが特別違うのって、それは霊が吹き入れられて、そして、心と体と霊のある三位一体の神様と直接お話ができる、祈ることができ、そもそも神様のことを考えることができ、求めることができ、一緒にその御言葉を聞いて生きることができるようになっている。これが私たちの特別なところだということなんですよね。言い方を変えれば、神様に愛されているものとして、また神様を愛するものとして生きることができるように、そう作られているんだよということ、これまず最初に押さえたいと思います。それが本当の意味で生きるものとなったということですね。神様と向き合って、神様と一緒に生きるときに、私たちは本当の意味で生きるものになる。それを私たちは回復していくわけですね。そのことはですね、一章のところでも書かれてあるので、そこも見てみたいと思います。今開いているところそのままでいいんですね。右のページのその2章のあるところの上の段で、1章26節ですね。1章26節のところをご覧いただきたいと思います。 そうするとですね、神様はこういうふうに言っています。ここは別に目で追ってくだされば結構です。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。まあ、これがデザインコンセプトですよね。私たち人間を神様が作った時に我々に似せて作ろうっていうわけです。でこれはまあ前回綿引先生もお話してくださった通りで思い出せると思いますが、そもそもなんで我々なのかって、お一人なのに、それ三位一体の神様だからって言われるわけですよね。で三位一体の神様にかたどっているっていうところが大事なんです。神様にかたどっているっていうのは別にビジュアル面がこうだということじゃない、見た目がこうだっていうことじゃなくて、見た目違うじゃないですか、みんな誰に似せてるんだよって話になっちゃうので、そういうことじゃなくて、神様と同じように三位一体、つまり心を持って思いを持って考えを持ってこの世界を作られた神様、また人となって体を持ってきてくださったイエス様、そしてそのままですけどね、聖霊なる神様、この心と体と霊がある存在、同じあり方で私たち作られているって、それが私たちの姿だってことですよね。これが私たちの特別な理由だということです。皆さんは、私たちは単に他の動物と同じように心と体だけじゃなくて、神様と一緒に歩む霊が吹き込まれているんだ、そういう特別なものだとぜひ知ってほしいと思います。今日読んでいるこの2章のですね、19、20のところもちょっと見てみましょう。せっかくだから読みましょうか。じゃあ19、20読みますね。せーの。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるものは見つけることができなかったと言っています。ここでは私たちとそれから動物との関係性が描かれてますよね。この動物たちももちろん愛すべき存在、この神様が作られた良い世界の良い存在だということはもちろん変わりない。そして私たちが名前をつけていく、まさにね、神様がこれを支配しなさいって、治めなさいっていうことですよね。そう言われていた、そのことができるようにしているわけです。なんかちょっと思い浮かべると面白いですよね。さっきの絵じゃないですけども、なんかライオンっぽい顔してるなみたいな感じで、ライオンって名前をつけたのかなと私思うんですけども、そうやってこう全ての、ね、生き物に名前をつけていくわけですよ。だからこう関係性がある、私たちはちゃんとこの世界と関係性があるんですね。しかもこの良いものとして作られたものを良いものとして管理していく、そういう使命が与えられている、そういう存在なんだということです。でも全く同じではないということですね。ここのところをよく確認しておきたいと思います。もっと言うと、さっき読んだですね、1章26節のところ、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと言った後で、神様は何て言ったかというと、そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させようって言って、使命を与えているわけですね。この世界を良いものとして管理する、支配するっていうと、こうめちゃくちゃ上から目線でね、俺らの好きなようにしていいんだみたいな、その悪い王様のイメージになっちゃうと思うんですけど、私たちがちゃんといつもモデルにするのは、良い王様である神様です。神様がこの世界を見ているように、神様がこの世界を取り扱いたいように、私たちがそれをするというのが与えられている使命だということですね。ですから神様だったらどうするのかなって、そう考えながら、ちゃんとこの世界を、動物もこの自然もこの地球も私たちの住んでいる世界も扱っていくこと、それが私たちに与えられている必要な働きですね。そしてそれを踏まえて、今日ちょっと前回のところ若干入っちゃって悪いんですけど、1章31節ご覧ください。1章の31節ですね。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかったって言ってるわけです。私たちが、今まではね、よかったって言ってるんですよ。良しとされたって言ってるんです。神様はこの世界を良しとして作っていくんです。グッドで作っていくんですよ。でも、最後に私たちを作って、私たちを置いて初めて完成なんです。そうするとこれが全部極めて良いものになる、ベリーベストオブベストですね。 これ以上良いものを作れないような良いものになる、なったということなんですよ。まあ、ちょっとまとめて言いますと、まず第一に私たちは神様に似せて作られた、神様と一緒に生きていけるようにできている特別なあなただということですね。皆さん特別です。神様と向き合って歩むことができる。さらに極めて良いものです。私たちは、最高傑作として作られています。さらに言うと、この世界も私たちがいなければ極めて良いとして完成しないものなんです。だから皆さんは欠かすことのできない存在だということですね。私たちはそのために必要な、絶対欠かすことのできない、そういうワンピースである、ピースであるということですよね。まあ、そのことを私たち覚えたいと思います。私たちは神様の似姿だっていうところに、私たちそもそもの存在のね、豊かさがあるわけですよね。私たちはこの世界で生きていると人間同士で評価しがちですね。当たり前ですけど、まあ、そうするとあの人はこれができるけど私はできないな、がっかりって思ったりとか、あいつに比べて私はなんていい見た目をしているんだろうか、かっこいいって思ったり言う人あまりいないかもしれませんけど、まあ、そういうふうにいろんなこう比べての評価っていうのが出てくるかもしれませんね。それはあくまで人同士の評価です。それは重要じゃなくて、そうじゃなくて、まあ、社会で生きていくときにね、必要とされるかもしれないけど、そこは本当の意味で重要じゃなくて、神様が私たちを特別に作られている、あなたは存在そのものが壮絶にスペシャルなんだということですよね。そのことをまず最初によくよく受け取りたいと思います。はい、皆さんどんな存在ですか。神様の特別な存在だということをもう一度覚えましょう。はい、じゃあ次いきます。今度は15節をご一緒に読みたいと思います。じゃあ15節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。はい、こう言ってます。まあ、特に注目してほしいのは、人がそこを耕し守るようにされたと言って、最初から私たちは神様によって働くものとして作られているということ、これが第二に注目したいことなんです。私たちは与えられた使命の中で働くものとして作られています。まあ、大きな使命はこの世界を神様のように治めるということですね。その中で働くように作られているということです。で、これよくある誤解はですね、エデンの園は別にこの地上のあるパーツなので天国とはちょっと違うものです。でも天国とね、同じような、そもそも天国もそういうふうに書いてないんだけど、天国と同じようなところだったらきっと仕事がないんじゃないだろうかと、もう働くなくだってね、生きていけるんだから楽ちんでいいもんだぜって、そういうふうに思っている誤解がよくあったりします。で、エデンの園はですね、働かなくても木の実とかあるから食べて生きていい感じなんでしょうっていうふうに皆さん思ってて、それはね、その通りなんですよ。その通りなんだけど、でも働かなくていいかもしれないけど、働くものとして神様最初からこうやって置いてあるんです。明確に書いてあるでしょ。耕して守るようにされたって書いてあるから、そうなんですよ。で、これを聞くと、その誤解の中にあるとね、そうなのかと、あんま良くねえなと、せっかくだから働かなくて済むようにしておいてもらいたかったって、まあ、そういうふうに思う場合があるんですけど、実はこれはね、誤解なんですよ。働くことはここに書いてある通り、最初は与えられた祝福だったんです。働くこと自体は与えられている人間の与えられた恵みだったんですよね。なんでじゃあ私たちは働くことが呪いのように感じるようになったのかっていうと、これ来週使うんですね。三章のところを見ると、罪を犯したからなんです。神様との関係を壊してしまったので、はっきり書いてます。出てきます。別に今開かなくていいです。三章の17節から19節のところで、お前は生きるために働くものになったって。しかも生きることはすごく大変になったって書いてあるんですよ。そういう言葉じゃないですよ。そのことが書いてあるんです。私たちが神様との関係を壊した後から働くことが辛いことになっちゃった。ということなんですね。で、実際ですね、私たちも働いているとき、これ別に職業のことだけじゃないです。別にこう社会人、まあ、 これもだからね、呪いの結果だと思うんですけれども、社会人として職業について、社会の構成員として何か生産しながら生きてなければ、お前は価値がないっていう教育を受けてくる、呪いの教育を私たちは受けているので、それが働くことだと思い込んでいますけれども、働くっていろいろありますから、生きていくことはもうほぼほぼ働くことですよ、すべてで、その働くっていうことの中で、私たちは働くの大変だな、仕事は大変だなって思うのと同時に、皆さんもきっと、ああ働くのって楽しいなとか、やりがいがあるなとか、生きがいを感じるなっていうこともあると思うんですよ。これ両面あるわけですよね。で、本来はもともと私たち作られたところでは、普通にエデンの園でただただ喜びを持ってこれができたはずなんです。でも神様との関係がぶっ壊れたところから、私たちは呪いも入るようになってしまったということなんですね。だから、まあ、逆に言えば、私たちは神様との関係を回復して、神様との関係の中で働くっていうことを捉えるように、それを取り戻していくこと大事なんですね。そうするときに、私たちは生きること、働くっていうことが呪いじゃなくて恵みであるっていうことを受け取れるようになっていくんです。で、その時にですね、私たちは神様に似せて作られたものなので、そこのところをよく考えてみて、どういうふうに似せて、どういう賜物を与えられているのかなって考えてみると、それをどうやって用いていったらいいかなっていうことが少し分かりやすくなると思うんです。例えば、神様はどういうふうにお働きになってますか。まず一番最初に神様がやっている働きって、まさにこれですね。この創世記の始まり、創造なんですよ。神様はクリエイティブな方なんです。創造主なわけですから、ちょっと考えてください。これですよ、これ家、この建物じゃないですよ。宇宙と地球と我々と、こんなの作ってるんです。すごくないですか。これをクリエイトしてるんですよ。しかもそれは誰かを真似してとかじゃなくて、無から有を生み出すクリエイトを神様するんですよ。壮絶、もうちょっと私たちの次元を超えたクリエイティブな方が神様なんです。その方が私たちをご自分に似せて作られたっていうんですよね。ですから、クリエイティブなこと、関心があるとか、喜びを感じるとか、あるいはそういうところに自分は何か与えられてるなって思ったら、それを神様のために働くものとして使うことができますよね。あるいは神様の働きどうだったでしょうか。埋めよ増えよ、地に満ちよ、言います。魚を作った時、鳥を作った時、また動物を作った時、埋めよ増えよって言っていきます。増えていくこと、大きくなっていくこと、成長していくこと、育つこと、何かを増やしたりとか、何かを育てたりとかしていくときに喜びを感じたり、また、はあ、本当にやりがいがあるなって感じるとしたら、それはあなたに与えられているまた賜物ですよね。神様の似姿としての賜物ですね。それを生かして神様に捧げるものがあるかもしれない。あるいは、あなたはこの地を支配しなさい。さっき言った通りですね、治めなさい。それは、マネージすることですよね。運営すること、マネージしていくこと、何かを秩序だって、組み立てたり、あるいはその人々をリードしたりしていく、そういうことに喜びや、また賜物を感じる人は大いにそれを神様のために用いていってもらったらいい。そしてもう一番そのものですけどね、さっき一緒に読んだ2章15節なんて言ってたかっていうと、人がそこを耕し守るようにされた。もうそもそも地を耕し、あるいは植物を育て、あるいはそれができるように整えていくっていう働き、まあ第一次産業みたいなことかもしれませんけども、そういう働きもあなたにとって喜びであるならば、それがあなたの賜物かもしれないし、また、耕す、まあ、これ別の先生が言ってたんですけども、カルティベイトって英語で言いますね、まあ、これ英語の話になっちゃうんですけど、そこからカルチャーって言葉が出るわけですよね。文化的な豊かさっていうことですよね。私たちの内面的なものを育てたり、養ったりするっていうことも、ひょっとしたら自分の中で 与えられていることかもしれない。まあ、要は言いたいことはですね、私たち神様の似姿として、まあ、全部神様とね、全く同じようにってことじゃないんだけど、あ、こういうところに喜びを感じるなとか、あ、神様のためにこれを用いれたらいいなってものがね、あるわけですよね。それを用いていってもらう。まあ、こうして働いていくときに、それ本当に豊かなものになっていくってことなんですよね。まあ、ぜひ、私たちはどうでしょうか。あなたに与えられている賜物、それは社会が求めているものとか、もう本当に私たちのこの社会は、人の役に立つものになりなさいってずっと教わってくるので、人の役に立たなかったら、社会の歯車になれなかったら、お前には価値がないって教わってくるので、ずっとそれに思わされてますけれども、神様はそんなことは言ってないので、もちろん役に立ったらそれに越したことはないんですけれども、でも、あなたが与えられている賜物を生かして、この世界で生きていく、働いていくということ、それを私たちは求めていきたいわけですね。それを回復していきましょう。もともと神様から与えられている良いものを回復していきましょう。皆さんどうでしょうか。まあ、ぜひ考えてみてもらいたいと思います。そしてタラントの例え話のようにね、私こういうタラントがあるなって思ったら、ぜひ喜んで用いてもらったら良いのではないでしょうか。はい、では次いきます。今度は2章の16節、17節をご一緒に読みましょう。今度は16、17です。いきます。せーの。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。はい、こう言ってます。まあ、有名な善悪の知識の木を真ん中に置いてあるから、あれは食べちゃダメだよっていうふうに神様から言われるやつですね。で、まあ、この話をすると、まあ、最初にね、どうしても疑問に思うのは、じゃあ置かなきゃいいんじゃないかっていう話ですよね。もう置かなかったら食べないし、そもそもの原因がない方がいいんじゃないかっていう、この話は必ず出てくる問題だと思います。でも、ここが大事なポイントなんですよね。それを、あえて神様は置いているというところに大事なポイントがあると、私は思っています。それは神様のご性質なんですよね。つまり私たちを愛するものとして作って、また愛の関係を築こうとしているってことです。愛の関係というのは支配の関係じゃないんですよね。どっちかがもうお前は言う通りにしろっていう関係は、これ愛の関係ではない。絶対にそうじゃないんですよね。それは、相手が自分の意思で、では私はそれに応答してこれをしますっていう時に初めて良い関係ができてくるわけですよね。もし最初からもう私たちが食べるなと、もうそもそも置いとかないと、お前に自由などないと、お前に食えるものはこれしかないっていうふうになってるんだとしたら、これは愛の関係にならないからということなんですよね。そうじゃなくて、私たちが自分の意思で、私はそれを言われた通り食べないし、神様と向き合っていきますということを神様は望んでおられるから、この木も置くし、また食べるか食べないかも人に委ねるということをされるわけなんですよね。で、まあ、例えば、子育ての経験があったり、あるいは、犬とか猫とかペットを育てる経験があったりした場合、必ずしも危ないものを全カットすることはないですよね。例えば、あそこ行くと転んじゃうかもしれないなって、でも、まあ、転んでね、めちゃくちゃ大怪我するようなところだったら絶対飛べますけれども、まあ、転んだらすりむくだろうなってぐらいだったら、まあ、たまには転ばせるってことがありますよね。それするときに子供は、あ、こうすると痛いんだなっていうふうに自分で学習していくところがあります。もし親がね、全ての障壁を目の前からどんどんどんどん子供から取り去っていったとしたら、その子供はちょっとかわいそうですね。失敗する経験ができない。失敗して初めて人は成長していくので、学習していくので、その経験が一個もない状態になっていく。そして本当に自分で立たなきゃいけなくなった時に、大変な目に遭ってしまうということが起こるわけですね。神様はそれも置いてある、そして自分で選ぶようにって、できるようにしておられる。それは私たちが絶対服従のね、ロボットではなくって、愛の関係で神様を選んで生きるためなんだということ、これを覚えたいと思います。開けなくて結構です。新約聖書の ヨハネの福音書8章32節でこういうふうに書いてあります。真理はあなたたちを自由にする。真理はあなたたちを自由にする。神様との関係の中には自由があるんですよ。神様に従うから自由じゃないんじゃないって思うかもしれないけど、従うことを選んでいく必要があるんですよね。そこには自由があるんです。 そして皆さんは、あの牧師が言っちゃいけないことかもしれないですけれども、皆さんは神様に従わない自由があります。でも皆さんには神様に従ってほしいと思います。皆さんに選んでほしいと思います。そうするときに本当の意味であなたは神様との関係を、愛の関係を生きるものになるということですよね。ぜひこのことを覚えてほしいんですね。また第一ヨハネの、これ負けなくて結構です、第一ヨハネの手紙の4章18節ではこういう言葉があります。愛には恐れがない、愛には恐れがない。恐怖政治は愛ではないんですよね。言うこと聞くかもしれない、はいはいって言うかもしれない、はいかイエスかしかない、もうノーはない、いいえはない、それは愛の関係ではないということですよね。神様が望んでいるのは何ですかって、そうできるんですよ、やろうと思えばね。もう言うこと聞けということできるし、そう思ってるかもしれないけど、なお私たちが応答することを求めておられる、まあ、このことを覚えたいと思います。あなたの作り主である神様に応答して、神様を選んで従っていく生き方を求めていきたいと思いますね。はい、じゃあ最後いきます。18節をまず読みますね。その後飛んで21節からも読んでいきます。まず一緒に18節読みましょう。いきます、せーの。主なる神は言われた、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。はい、じゃあ飛んで21から残り全部読みます。いきます、せーの。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた、人が眠り込むとあばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた、そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れて来られると人は言った、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女と呼ぼう、まさに男から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかったと言っています。まあ、最後にですね、私たちは関係性の中で、人間同士の関わりの中でも生きていくように作られているということですね。まあ、そもそも18節で神様は、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうと言ってます。まあ、もちろんこの後ね、今読んでもらって分かった通り、夫婦の関係ということ大きくフューチャーされていますけれども、それだけじゃなくて、人間は一人で生きるんじゃなくて、他のみんなとの関わりの中で生きるものとしてそもそも作られているってことがすごく大事なんです。もちろんちょっと一人になりたいなっていう時ありますね、ありますねって言われても人によるみたいです。私はあるんですよ、あるタイプなんで、私は絶対あるんですけれども、人によってはね、もう一人でいるのなんか一瞬たりとも足りられないっていう人もたまにいたりするので、僕は不思議なんですけども、そんなこと全然思わないと思うんですけど、でもこう一人でいるっていうことがね、大事な時間ももちろんあります。でも人生というか、私たちが生きていく中で全然人と関わらないっていうことはないんですよね。必ず人との関わりの中で生かされていくものなんですよね。そしてそのようにできているということなんです。だから、まあ、たまにね、ちょっと人になりたいなってことはあったりして、それは大事なことなので、それも取り扱うことが必要なんですけれども、でも、人間ってこう0か100かにしちゃうところがあるから、もう煩わしいって言ったら一気に全部0にするとかね、そういうことじゃなくって、時にこう距離を置くことはあったとしても、でも関わりの中で私たちは生きるんだ、そうできてるんだっていうことですよね。そのことをちゃんと覚えておく必要があるわけですね。で、神様はそのために助け合って生きるものを作られた。だから私たちはこの世界にたった一人ではなくて、同じように一緒に生きる人間の仲間がいるということなんですね。で、これすごく重要なことですね。そのさっき一緒に読んだ19節20節のところだと、動物たちが連れてこられました。で、愛すべきものなんですよ、大切に扱うものです、神様がこの世界を見ているようにちゃんと扱いましょう。でも同じじゃない、対等に助け合う存在ではないというふうに言ってるわけですね。で、全く対等に助け合うものとして作られているのが、皆さんの周りにいる私たち同士なんですよ。 それは男であったり女であったりして、あるいは他人であったりご近所さんであったりして、いろんな人間が助け合って生きるように作られているということなんですね。でそこでこのエヴァ、まあ、イブでもいいです、あの要は発音の問題ですから、エヴァさんが作られたということですね。でまあ、よくですね、この21節22節のところを見て、あばら骨から作られてです、アダムのあばら骨ね、取ってそこから形作ったって書いてあるから、あ、じゃあもうアダムが先だからね、まあ、これは男性がね偉いんだっていうふうに扱われる場合あったりして、まあ、事実そういうふうに教えられるところもあったりするんですけれども、でもね、私はそんなふうに思わないんですよね。でなんでかっていうと、別にこれ時代の移り変わりでとかってことじゃなくて、だってアダムもどこからできてるかっつったら塵じゃないですか、どうせ。で、塵だったものから抜き出して作ってるんですか、どっちにしろ塵に戻ってくるんです。その何ですか、原材料の意味では別に大差ないんですよ。だからそこでね、どっちが偉いっていうのはまさにアホみたいな話であって、その比べること自体にあまり意味がないって、まず一つですね。であともう一つは、そもそもこの話ってどこで出てきてるかっていうと、動物を見せて助け合う対等な存在になれないってアダムはちゃんと認識したんですよ。それを神様はもちろん分かってんだけど、まず見せてそれを認識させてるわけですよね。で、同じ対等じゃないと意味がないって彼が思ったところで初めてエヴァを作るわけですよ。だからそこで支配する関係のものをわざわざ作っても意味ないじゃないですか。そもそも神様は支配する関係にできるのに、そうじゃない私たちを作ったぐらいなんだから、だから人間同士の関係、男性と女性の関係であろうとも、それ以外のいろんな男同士の、その変な意味じゃなくて、男性と男性の友情であったりとか、女性同士、まあ、何でもいいんだけども、人間関係の全ての面において、それは同じだっていうことですよ。対等だっていうことなんですよね。そのことをちゃんと私たちは抑えておかなきゃいけない。だからアダムはこのエヴァが連れてこられた時に、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉って言ったんですよね。ああ本当に私と一心同体になる相手、対等な相手が来てくれたって、一緒に生きていける相手ができたって、そういうふうに思ったわけですよ。こういう存在がなかった、私はこの世界で同じ対等な存在はゼロで生きていかなきゃいけなかったのができたって言って喜んだんですよね。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となるって、一心同体となることができるぐらいの対等なものができた。これがすごく重要なわけです。まあ、ちょっと話長くなりましたが、言いたいことは、私たちは補い合い、助け合って生きるものとして作られているということです。まあ、それぞれ男性には男性の特性、女性には女性の特性あるし、一人一人の個人個人見ても、ある人はこういう個性があり、ある人はこういう個性があるし、みんな同じじゃなくて、全員金太郎飴じゃなくて、みんなあまりにも違うからこそ豊かなんですよね。そしてそれは教会でも言えるってことですね。はい、皆さん右前をご覧ください。これ最後の話です。キリストにより体全体は愛によって作り上げられていくのです。教会はキリストの体だって、それはみんなそれぞれ違うけれども、でも違うから意味があるわけですよね。イエス様につながって一つの体を作って、豊かだって、恵みだっていうことですよね。私たちはそのように歩んでいきたいと思います。お互いに回復した姿で互いに愛し合う、まあ、そういう生き方をしていきたいと思います。はい、では、しばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。総額を引いていただきますので、聖書の御言葉を思い巡らしながら、他にも、何でも今感じていることや、神様から促されているなって感じていることがあったら、ぜひ、自由に神様の前に進み出て祈る時間を持ってください。最後に私が祈りを引き取ります。じゃあしばらく静まってそれぞれ祈りましょう。 愛する神様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを本当に愛する存在として、また私たちも神様を愛するものとして作ってくださったこと、心から感謝いたします。どうぞあなたに作られたその特別な極めて良い存在としての私をよく自覚して、あなたと向き合い、本来の姿で、あなたの祝福にあふれた姿で歩み出すものとならせてください。それぞれのこの1週間の旅路、また障害の旅路をあなたが祝福して共に歩んでくださるようにお願いいたします。皆さんの心の祈りに合わせます。とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。